ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。現地時間の12月21日、アメリカのニューヨークで開催中の第65回国連総会本会議において、日本と EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議が6年連続で賛成多数により採択されました。この決議では北朝鮮におけるさまざまな人権侵害に強い懸念を表明し、北朝鮮に対し全ての人権と基本的自由の尊重や拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決などを強く要求しています。さて12月28日は拉致被害者曽我ミヨシさんのお誕生日です。今年で79歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本政府は12月11日に東京都内において拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてを開催しました。このシンポジウムは一人でも多くの方々に拉致問題の一日も早い解決の必要性をご理解いただくため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間中に開催したものです。シンポジウムには政府から仙石義人拉致問題担当大臣および東正造内閣府副大臣が出席したほか、国会議員や拉致被害者ご家族、特定失踪者ご家族など一般参加者も含めて300名以上が出席しました。また韓国から開かれた北韓放送のハテギョン代表をお招きし講演をいただきました。それではダイジェストでシンポジウムの模様をお伝えします。まず仙石拉致問題担当大臣の挨拶です。
本日は政府が主催いたしましたこの拉致問題シンポジウムに皆様方が大きな関心を持ってご出席お集まりをいただいておりますことを私から心から感謝を申し上げたいと存じます。毎年12月10日から16日までの1週間、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律によりまして、北朝鮮人権侵害問題 啓発習慣とされているところでございます。北朝鮮による拉致問題は我が国の国家主権および国民の生命と安全に関わる重大な問題でございます。とりわけ皆様方ご承知のことと存じますが、子供を奪い、あるいは母親を奪い、あるいは兄弟を奪い去っていったというこの人権問題というには言葉ではあまりにも軽すぎる可能性もある、この深刻で重大な、人間を全て否定し去るかのような問題は今や我々にとっても大変もどかしい中で、しかしどうしても国民的に関心を薄くしてはならない、そして解決を絶対成し遂げなければならない極めて大きな問題だという認識をしております。国の責任におきましても拉致問題の解決に取り組んで、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて、これからも全力を挙げなければならないと考えております。
続いて北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の飯塚繁雄代表の挨拶です。
皆さんこんにちは。今12月この時期、全国的に、この週刊、いわゆる北朝鮮人権侵害問題、週刊ということで、各地でこういった催し物があります。で、私たちは、手分けをして全国にまたがった、集会に出席してお話をさせていただいています。今日はこの場は政府主催の拉致問題シンポジウムと銘打って、これからいろいろ論議があるところでございます。最近では皆様のように本当にこの拉致問題を真剣に考え理解していただき、そしてまた、もし自分の家族が拉致をされたらどうするんだろうという思いまで込めた皆様の参集であるというふうに私も理解しております。こういった場面を見ますと、この問題まだまだ長くかかるかもしれませんが、皆様のそういった強い意思あるいは眼差しを受けて、私たちはそれに勇気をもらって今後もいわゆる戦っていきたいという気持ちでおります。
続いてこれまでの日本政府の取り組みについての東内閣副大臣からの説明です。
拉致問題については平成14年2002年9月17日に当時の小泉総理が訪朝し、北朝鮮が初めて拉致を認めました。同年2002年10月15日に蓮池さん夫妻、千村さん夫妻、曽我ひとみさんの5人の被害者が帰国し、そのご家族が6年前平成16年の5月と7月に帰国したほか、残念ながら進展といったものはありません。その後北朝鮮は一貫して拉致問題は解決済みとの立場を取っていましたが、平成20年今から2年前でございますが、6月と8月の日朝実務者協議において一旦拉致問題に関わる調査の全面的なやり直しを行うことに合意いたしました。しかしながらその年の9月に当時の福田総理が退任したことを受けて、一方的に調査開始を見合わせる連絡をしてまいりました。昨年以来北朝鮮をめぐる情勢は大きく動きつつあります。平成21年4月北朝鮮はミサイルを発射しました。5月には核実験を実施いたしました。 今年になって3月の韓国哨戒艦チョナン号というふうに言いますが、この沈没事案が発生し、核開発の動きも強めている。11月23日には韓国のヨンピョン道を砲撃、このように緊張した状態が続いているわけであります。これに対して政府としては米国、韓国などと連携した国連安保理への働きかけや、国連安保理決議に基づく貨物検査法の施行、我が国が独自に実施する北朝鮮制裁措置、この追加などの対応を講じているところであります。また北朝鮮内部の動きとしては、ご承知のとおり、今年の9月28日に北朝鮮労働党代表者会が44年ぶりに開催され、金正日国防委員長の三男とされる金正恩氏が党の役職であります党中央軍事委員会副委員長に就任するとともに、10月10日の朝鮮労働党創建65周年の行事以降表に出てきています。これに対して政府としては米国、韓国などととも緊密に連携して情報収集分析を進め、その動きを注視しているところです。
以上、12月11日に日本政府が開催した拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月24日韓国の射撃訓練後の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月20日に韓国はヨンピョン島の周辺水域で射撃演習を敢行いたしました。今回の射撃は1時間半、程度続いたということでありますが、北朝鮮は事前に随分非難をしておりましたけれども、特に報復はいたしませんで、緊張がより高まるということはありませんでした。北朝鮮も自制をしたということになりますが、今回は韓国がやはり自制をしているということが非常に重要であろうというふうに考えられます。すなわち韓国は今回北朝鮮の主張する領海の外に対して、その射撃の演習を行ったということでありますので、これは少なくとも韓国が北の主張、北の主張する領海というものに考慮を示したということを意味しているからであります。北朝鮮は国連の海洋法に従って領海を主張していると考えられておりますので、つまり12海里を、北朝鮮の沿岸から12海里を領海ということで主張をしてきていると、今のところ韓国はその北朝鮮の主張というものを認めているわけではありませんが、しかし今回のそのヨンピョン島への北朝鮮の砲撃事件の後はですね、北朝鮮の主張する領海ということに対しても間接的に認めているようにも見えるということになろうかと思います。この韓国の射撃訓練が行われた日は、私はアメリカのワシントンにおりました。その後もアメリカの専門家たちといろいろ意見交換をいたしましたが、そういう中でアメリカ側には、今回北朝鮮の、領海というものを外して、韓国が射撃訓練を行ったということが、一つの契機となってですね、南北間で その海上の分解線についての交渉というものが始まることが望ましいという、そういう意見もアメリカ側にはございました。南北間の交渉が望ましいということでありますが、ともかくこれは、現在アメリカのみならず韓国あるいは日本もですね、 まず南北間の交渉というものが必要だという基本的な立場を取っているからであると言っていいかと思います。まあ、南北交渉なくして、南北対話なくして、6者会合はもちろん開催できないし、もちろん米朝の二国間直接協議というものも開催できないという、まあ、これが現在日米韓三国の基本的な立場だと言ってよろしいかと思います。まあ、ともかく南北対話が今必要とされていると、まあ、そうしますと北朝鮮は、今回韓国がですね自制したということをやはり評価をしてですね、まあ、韓国に対して、積極的に、まあ、いわゆる海上分解線を確定するための交渉を呼びかけるということが望まれるんであろうかと思います。で、まあ、そのためにはまずその南北間の軍事会談というものではなくて、南北間の広域交換協議というものが必要になるだろうと考えられます。まあ、つまり具体的なその海上の分解線といった協議交渉する前にですね、まず一定の政治的な南北間の合意というのは当然必要とされるわけですので、まあ、南北の交換協議というものが必要とされるということが言えるんではないかということになると思います。北朝鮮は今自らが朝鮮半島で対話と平和を望む立場にあるということを主張しております。まあ、仮に本当にその朝鮮半島の対話と平和を望んでいるんであればですね、北朝鮮はアメリカに対してのみだけではなくて、ね、韓国に対しても対話交渉というのを積極的に呼びかけるべきである、これはまあ当然だと思いますし、まあそういう行動に出るかどうかということで、北朝鮮がまあ真剣に朝鮮半島の平和というものを考えているかどうかということがまあ試されるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小坂明子さんのあなたをお届けします。それではお聴きください。
もしも私が家を建てたら、
小坂明子さんで、あなたをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。